Audi。 皆さんこんばんは。東京 FM ペルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、乃木坂46セイミアレイです。そして
乃木坂46松尾美優です。
よろしくお願いします。
この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組です。ぜひツイッターでハッシュタグ乃木団をつけてつぶやきながらの実況よろしくお願いします。早速ですが、まずの全国ツアー2022に来てくれた日本全国のレイ・セイミアファンの皆様、本当にありがとうございました。
別にレイちゃんだけのファンじゃないからね。
はいはい、まあ、私が動くたびに会場全部のペンライトをオレンジにしてくださって、もうい
や結構カラフルだった気がするけど、
本当に感動しました。
そんなオレンジばっかりだったかな。
はい、私がソロで猫舌カモミールティーを熱唱してる時に、ウェーブもうここはフェス会場ってくらいまで怒っちゃったりして、
ソロで歌ってたの。
本当にありがとうございました。
どこで歌ってたんだろうソロで。
皆さんと私の心は一つ。
ハート作っちゃったよ。見えてないからみんなに。
はい、あ、松尾のツッコミもありがたいですけどね、まあ、せっかく私がライブの感想言ってたのに、まあ、ソロで歌った猫舌カモミールティーなんてこれ初めてですからね。
なんでどこで歌ってたの裏。
さあさあさあ、茶番はこのぐらいで、大阪、
広島、
福岡のライブの来てくださった皆さんありがとうございました。まあね、ぶっちゃけ福岡でのライブは今日まだやってなくてですね、うん、私たちの収録時点ではまだできてないんですが、
うん、
大阪広島をちょっと振り返りましょうかね。
そうですね。
あ、ちなみにあれですよ、ネゴカモはソロでやってないですね、
うん、あの大嘘です。
大嘘です、すみません、はい、でも、
うん、
福岡では私センターである曲をやらせていただいたんですよ。今回のライブはですね、
うん、
みんなが目立てる、みんなが輝けるみたいなライブになってまして、それぞれね、はい、輝きスポットみたいなのがありまして、
一人一人ね、
はい、そこで福岡は私が担当させていただきまして、
うん、
あながち間違いじゃないんですよ、日本全国のレイ・セイミアのファンの皆さん、ありがとうございましたっていうのは。
まあだけど、あの一応乃木坂46のライブなので。なんか
そう、いやでもオレンジに染まるんですよ。まあ、それ予定なんですよ。
予定、あの、まだ分かんないけどね。福岡行ってないから。あ
の私が、お願いしますって言って、うん、皆さんが、それを見てくれてたり、うん、その願いを叶えてくれたら、ね、
空気を読んでくれたら、
染まる予定なんです。
そう。今の予想的にはね。
そう、もしかしたら頑固者に、いや、俺は紫色から変えないぜっていう。
たまに言えるから、たまにね、絶対に変えないというから。
全部青なのに、たまにね、たまに一人だけなんか黄色と何かとか、たまにいるけど、ね、予定では
、予定ではある。端から端まで全員オレンジの予定だからね。
皆さん、その、なってた時はありがとうございましたということで。
うん。そうだね。
どうでした、ベルクウチワとか、ミューレウチワ見つけられました？
あった
ありましたよね。
見た。お便りが来てます。はいはい、埼玉県男性、スーパー埼玉県人さんからです。うん、僕は先日の大阪公演の2日目に参加しました。ベルクのロゴを入れた自作のうちわを持っていき、ライブで思いっきりアピールしました。僕のベルクうちわに2人とも気づいてくれて。
でしょ？
嬉しい。驚きながらも指を指して手を振ってくれた2人の笑顔は、僕の今年の夏の最高の思い出です。そして僕のベルクうちわに気づいて話しかけてくれた同じ乃木団のリスナーの方とも仲良くなれました。すべて乃木団のおかげです。本当にありがとうございました。
やったじゃん、
これからも乃木団そしてお二人のことを応援し続けます。
ありがとうございます、
嬉しいね。
ベルクうちわ本当に嬉しくて、
うんうん、
私もあの最後のはけていく時のバイバイの時にベルクうちわ見つけちゃって、うん、みんな可愛くバイバイってしてるの私、うん、ありがとう。
なんか驚きなんだよね。そうそ
う、なんかレスト送るんじゃなくて指差し、
う
ん、
おー、ね、びっくりしちゃうの。
この今のこの私の
伝わらない
なラジオだと。でもすごい喜びます私たち。
むちゃくちゃなんかあんまりいないから。
そう
ピースしてとか、じゃんけんしよう、うん、ギャルピースしてとか、うんうんうん、
ギャルピースしてが今年初めて現れた。
なんか現代とか流行り取り入れて、
ね、
ちょっと恥ずかしくてできなかった。
わかる
ね、マルシャークもちょっと恥ずかしくてできない。
ちょこっとだけ足上げといた。
ちょっとだけやっちゃうけどね。
その中にさ、ベルクうちわあるとすごいなんか珍しくて嬉しくて、
逆にね、目立つんですよ。
目立ってました。
そうなんですよ。
嬉しかった。
ありがとうございます。そして新曲、好きというのはロックだぜも30枚目の 表題曲を披露させていただきまして、うん、センターは、まあ、乃木田ファミリーのね、鍵遥香ちゃん。
そう、さっきもあったよね。
そうなんです。勝手に、まあ、乃木田ファミリーとか言っちゃってるんですけど、この番組ね、一度でも来てくれたゲストの方は、ファミリー入りするので、皆さんよろしくお願いします。ということで、さっきも多分、びっくりしてる。私、乃木田ファミリーだったんだって。
喜んでるといいな。
喜んでるといいね。うん、まあ、この曲はですね、ロックロックって感じではないんですけど、
なんかでもすっごい夏って感じ。
そう
私はイントロが大好き。
あそうなんです。だから皆さんぜひまだ見てない方は楽しみに待ってくださったら嬉しいです。
うんうん、そうですね。
そう、あとアンダーさんのね新曲も初披露しまして、
うん、そう、マヤさんがセンターのアンダーズラブっていう楽曲で、
超かっこいい。
嬉しい。なんかね、あのやってない子、うん、もうなんか振りを真似っこしてくれて、
まゆたんなんてもうね振り覚えてて、
まゆたんすごい覚えてるの。細かいんです手が。でも真似っこしできるし、うん、なんかでもかっこいいし、うん、まだ見てないよって方は楽しみに待っていてください。
うんうん、マジで好きです。私アンダーさんの曲で一番好きかもってぐらい好き。
嬉しい、すっごい嬉しい。
イントロからおーって鳥肌立つ感じ。
ありがたいですね。
早く聞いてほしいな。
ね、みんなに聞いてほしいですね。
はい、ということで新曲好きというのはロックだぜを皆さんに聞いていただきたいと思います。乃木坂46で好きというのはロックだぜ。ベルクプレゼンツ、
乃木坂46の乃木坂に相談 だ。
この番組はベルクの提供でお送りします。さてここで皆さんに、
うん、
すっごい大事な
ビッグな
お知らせをしたいと思います。
はい、
お待たせいたしました。
はい、
私たち二人のコンビ名を番組内で募集したいと思います。
イエーイ、嬉しい。
正式にね、ね、ここで私たちからね、
そう、
お願いですよ。
いっぱい考えてくださると思うんですよ。そして待ってたと思うんですよ、全国のハガキ職人の皆様。うん、はい、ぜひ力の見せ所だと思うので、
はい、
たくさん案を送ってくださると嬉しいです。
はい、そうですよ。リスナーのね、あなたが考えて名前が、うん、私たちの何年使っていくかわからない、うん、もう10年ぐらい使うコンビ名になるチャンスですよ。私たちがね、うん、そのコンビ名を決めた際に、あれ俺が考えたんだよねって、
あ、自慢できちゃう。
そうですよ、全乃木坂ファンに大マウントを取れる機会です。
そりゃすごいビッグチャンス。
そうだからね、
うん、
お願いします。
あ、で送る際にはコンビ名となぜその名前にしたかなどの詳細も書いてください。
うん、はい、
ちゃんとね、
あの理由をと一緒に決めることもあります。そう、まあ、響きも大事ですし、
なんて言うんだっけ、こういうの、厳正になる審査みたいな。
コンビ名オーディションだ。
例えばえ、もう来てる。じゃ、例えばなんですけど、鹿児島県男性素敵な洗濯室さんからです。コーヒーとミルクというのはどうでしょうか。それぞれ性格や感性は違えど、混ざり合えば最高のハーモニーを生み出す、そんなお二人にぴったりの名前だと思うのですが、いかがでしょうかっていう案が今来ていて、オーディオ聞いてくれたんですかね。嬉しい。
そうです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもここで例として出されちゃったから、もう絶対採用されないってことなんですけどね。、うん、
そうだね、残念ながら。
まあ、まあ、すごい素敵な、
はい、うん、ありがたいですし、
ありがとうございます。
ちゃんとね、ルールに従って、
そうそうそう、
理由も書いてくれてるので、
そうそうそうそう、
素敵な案でした。
ありがとうございます。完璧な模範例、
はい、例でした。
はい、コーヒーとミルク、なんかちょっと、うん、なんだろう、スパイスにかける感じが。
そうですね、なんか
コーヒーとミルク、ちょっと可愛すぎるんで、私たちには可愛すぎるんで、ね、
そう、コーヒー好きなんね、佐藤リカとかも、
そうそうそう、
結構いるんですよね。まあ行きましょう、次に。
そうですね。どっちがいい？あ、でもね、なんか肌白いからミルクっぽい。
じゃあ私がミルク、
はい、うん、オッケー。皆さんこんばんは、私たちコーヒーと
ミルクです。
なんか違うね。なんかプリキュア感が。
ね、なんか、二人は、って感じ。
うんうんうん、なんか刺激的な、
うん、
スパイスのある、
そう、響きも重要です。
響きも重要ですね。あ、すごいね、どんどん私たちハードル上げて、ね、送りづらくしちゃってるよ。
きっとできる。皆さんを信じている。
よろしくお願いします。はい。じゃあさて、ここからはこちらのコーナーに行きましょう。せーの。大人へのゴマのすり方、教えてください。
私たちが大人の階段を登るために、皆さんが今までやって効果のあったゴマすりテクニックを教えてもらうコーナーです。 いいテクニックは取り入れていきたいと思います。
はい、
このコーナー結構やっているけど、スタッフ的にごますりテクニックあんまり上がっていないような気がするけど、どうなのよって。
嘘も、私とは結構あの大人度ぐっと上がったと思ってましたけど ね。
なんか、
あ、多分なんかあれじゃない、ちゃんと生きてないって言いたいんじゃない。
あ、そういうこと。
僕たちに全然ごますってないじゃない。
え、ごますって欲しいんですか逆に。
そう、
なんか どうなの。
ちょっと首かしげてる。クレイジーですねって。あったよね。
うん、あったあったあった、うんうん、あと何があったっけ。
何があったっけ、
何があったっけ、なんだっけ。
まあ、まあ、でも本気出せば、
うん、まあ、タイミングもあるから。
そう、もっと知りたい。
そうだね。
そうそうそう、今週も紹介していきます。
はい、
お願いします。
東京都男性、マイワリバヒさんからです。お願い事でも愚痴でも先輩だから言えるんですけどと付け加えるのはいかがでしょう。信頼していること、距離が縮まったことの証として効果的だと思います。
特別感、確かに。あ、これをね、ナチュラルにできたらすごいよ
ね。これナチュラルにやったらすっごい嬉しい。
でもなんか、おほい、ごまするぞこれからみたいな感じになっちゃうじゃない私たちがやると。
あ、確かに気合入っちゃうもんね。
そうそうそうそう。
よし、今から言うぞ。
先輩にだから言えるんですけど。
わざとっぽくなっちゃう。
わざとっぽくなっちゃう。
あ、でもすごいいいかもね。
うん。いや、でも5期生がめちゃくちゃうまいんですよ、その先輩への。でも多分別にそんな考えてない、ごまするぞって思ってない。
うまいんですよね、
距離感の詰め方といい、
めっちゃうまい、
絶妙なため語のタイミング、
え、めっちゃうまいよね。
そう、だから5期生が一番の教材だと思います。
え、ね、あの子たちにあの書いてほしい、お便り。
本当にそう。適度な距離感、
めっちゃうまいよね。話しやすい、
話しやすい、う
ん、それ狙ってるんじゃない。え、どう狙ってんのかな。でもなんかナチュラルなんですよ、めっちゃ。なんか私たちにはできない、なんて言うんだろう。
でもやっぱ用を感じるよ。
うん、ね。演技？演技だったらすごいショック受けちゃうけど、大女優になれると思う。
将来性がすごいよ。
みんな。
いや、でもそれを演技だとしてもできないもん。
うん、できない。下手くそだから。ああいう可愛げのある後輩になりたかった。
そう。私も思う。私もこんなことしてればよかった。
すごい可愛げの、なんか
私落ち込むよね、ちょっと、ね、なんであんなに頑固ちゃんに、
うん、
あの自分の殻に閉じこもってたんだろう。
すごい今でも私はきっと可愛くない後輩なんだろうなって思うけど。もういい。
5期生ゲストに、あ、来てくれたら分かると思います。ああのこの番組のスタッフさんも
すごい上手いんです。みんな来れないのかな。来てほしいけどね。
来ないのかな。
知ってるかな、まず
この番組を。
知らないかな。
知らないよ。
知らないか、
うん、
じゃあダメだ。知ってる。知ってて、これを聞いてて、うん、今これを聞いてる5期生の子がもしいたら、
うん、
あのぜひとも連絡をしていただけると。
絶対先輩、
え、信じられる。できないんです。
いや、しちゃうな私。
れいちゃんできるんですよ、うん、
私めっちゃ先輩ずらするもん。自分でもわかる。
れいちゃんとクロミちゃんと。
クロミは特殊よ。
クロミは特殊。だって
先輩にも先輩ずらする
から。そうそうそう。なんか、あの、みんなの先輩って感じ
ですね。そう
だけど、みんなちゃんとスイッチが入る。
私、
下手なんですよね。
なんでだろう、私、妹がいるからかもとか。
ああ、
期待ないよね。お姉ちゃんだけだよね。
なんかずっと妹なの、きっと。
ああ。
どこ行っても。だからなんか申し訳なくなるから、すごいペコペコしちゃう。すいません、ありがとうございます。
あれ、さっきのは何だったんだっけ、結局。
え、先輩だから言えるんですけど、
作ってみます。
はい。
はい、続いて東京都男性、ラジオネーム季節外れのひなあられさんからです。僕は職場の上司に気に入られるために、うん、雑談の時に大きなリアクションを取るのではなく、うん、あえて相手に聞こえるか聞こえないぐらいの声で、うん、やっぱまるまるさんって面白いな、
先生
なのと嘘と言います。そうするとニヤニヤしながら、んだよと言ってくるので効果的です。
やだやだ、なんかそれはしたたか。
ああ
、ボソっていうのがポイント。
ボソ、まつなりさんって面白いな。ちょっとわざとらしくない、
なんかやだ。
なんか、うん、なんだろう、なんだろう、なんかやだよね。いやな、かわいいとかも先輩に言いづらい。
あ、言えない言えない。
わかる。
言えない。
わかります、その違い。
ちょっと
上からっぽい。
そうそうそう、なんです。ちょこっとなんか上からになっちゃ う。
かっこいいは言えるんですよ。
言える。綺麗、
綺麗、かっこいい。でも、かわいいって
言えない。
なんかもうなんかなんて言ったらいいんだろう。先輩には言えない。
ちょっと違う。
ちょっと違う。と同じ部類にセンスいいとか。
もうセンスいいもちょっと上からな気がするもん。
うん、面白いが言えない。
どういうことどういうこと。
なんかその
先輩に
言葉のニュアンスなんだけど、うん、めっちゃおもろいです。
は
言えるけど。
言えるんだ。
なんか面白いですね。ちょっと女子だけなのかなこれって。
なんて褒めたらいいんだろうね。
褒める必要
褒めるっていうかなんか本当に
思った時
だけ思った時に言えばいいからなんかそうやって狙ってるのあんまり好きじゃない。
却下。ボソッとは却下。
なんかやだね。うん、
しかも
これでもその周りにいる人からもさ、うん、なんか思われそうじゃない。
そう。
あいつやってるよまたみたいな。
これあれなんじゃないなんか男対男ならそんな気にならない。
あ確かにね。
ちょっと私たちが気にしすぎなだけで。
確かに。なんか
意味合い変わってくるよね。
そうそうそうそうそうそう。
性別変わっちゃうと
なんか違うんだろうねきっと、
うん、
やってんな感が出ちゃうっていうか
やっぱ女の子はしたたかですからそうなんですよどうしても狙ってる感が
確かに言われちゃうしね、
うん、
続いて群馬県男性しがない会社員さんからです。僕は本人のいないところで誰かが自分の上司や先輩のことを褒めていたら後で本人に会った時に〇〇さんが褒めてましたよと伝えるようにしています。
あ嬉しいね。
そうすると褒められた本人はもちろん嬉しいし褒めた人と褒められた人の関係も良くなるし何より自分は誰かが褒めていたことを伝えただけなのに自分も褒めていたみたいになって勝手に評価が上がったりするので一石三鳥ですっていう。でレナチさんが言われて嬉しいやつって書いてありますこれいいかもね。
これは確かに嫌味がないし、
う
ん、
そうい
いですね。だってめっちゃ嬉しいもん。なんか、うん、その直接伝えられるとちょっと照れくさいけど、
うんうんうん、
なんか何々があのラジオめっちゃ面白いって言ってたよってとか投げ談で褒められるの聞くと、
うん、
評価って気にするじゃない
ですか。確かに。でも直接言われるのと
そうそうそう
第三者が言っていたよっていうのだとまたなんかさらになんか世界が広い感じがして嬉しい。
世界に言われてる感あって嬉しい。
そうそうそうそうちょっと嬉しいよね。
これは確かに言ってもいいですね、全然。
私ね、ツアーの時に、うん、レンカさんが、うん、とメイクさんが一緒だったの。うん、で、レンカさんが先にメイクしてて、うん、私が後に入ったんだけど、うん、すっごいお顔強いじゃない、
うん、
で、それをさ、結構、4期生の周りにいた子とかともずっとリハの時から喋ってたりとか、うん、直接伝えたことがなかったっていう話をメイクさんとしてたら、たまたまレンカさんが、忘れ物かなんか取りに来た時にメイクさんが、うんレンカのこと褒めてたよみたいな風に言ってくれて、うん、さあレンカさんがそうなのみたいに言ってくださったからもう4期生みんなで話しましたって伝えた
もう全体の意見ですよ。
そう、ね、もう初めて伝えられて嬉しくてい
やじゃあちょっと成果出てきてるんじゃないこの
そうちょっとねやっちゃった
この、ね、続いてこちらのコーナーせーの乃木坂なんでも相談室。
日本全国の悩める子羊さん、お待たせしました。
あなたのお悩み、セイミアと
松尾で
解決しましょう。それではメッセージを紹介します。
携帯に毒キノコ乗ってるけどってキノコじゃないし、クモですし。
わざわざカンペで書いてから。
別に。
え、ずっと乗ってますよ、毒キノコ。
ずっと。あ、そうです。私すぐ携帯落とすんですよ。
ポップソケット。
すぐ割れちゃうから。
なんかガラスみたいだね、しかも。
雲ですって雲ですってはは
い行きますよ。
兵庫県男性たっかんまりがこないさんからです。僕は人見知りというものが全くなく初めて会った人でもガンガン喋りかけてしまいます。
へー。
相手もいきなり話しかけられて困るかなとは思ってはいるのですがなかなかいい距離の詰め方がわかりません。人との程よい距離の詰め方を教えてもらいたいです。だそうです。
いいんじゃないですかねそのまんまでもね。
うん人見知りサイドからしたらめちゃくちゃありがたいです、
うんうんうん、
だって一言喋りかけられても一言で返しちゃう、うん、
おうでもあじゃあもう質問攻めの方が
嬉しいしなんかそっから話を広げるなんかかけらみたいのを渡してくれた方が、うん、本当は喋りたい人が多いと思うの人見知りの人って。だけど何を相手に話したらいいのか分かんない人の方が多いと思うからガンガン話しかけてくれた方がこっちもあこの人とはそれぐらいの距離でもう話していいんだって安心できるからそのまま生きていってください、うんうんうん、
松尾じゃあ人見知り側からの意見は
本当に嬉しい。
人見知りではないけど、
うん、
そこまでガンガン人に行くかっていう、わかんない、自覚ないだけ、
なんかあの圧みたいのが
え怖、
なんて言うんだろう、別にすっごいさ自分から話しかけに行くタイプではないけど、うん、話しかけてもいいよみたいなのがあるから、うん、話しかけに行けるし、うん、ちょっと話しかけてくれただけでも、うん、あのなんかさ、みんなが無音な部屋とかでもれいちゃんだけ一人でなんかみんなに問いかけたりとかするじゃないよく、
うん、え、無音の部屋気にしないかも、
もうみんな物音を立てないようにしてても、れいちゃんはねえねえこれってさこうだっけとか、不特定の人にも話しかけられるけど、なんかそれに対して、うん、なんか誰も返事しないことは絶対にないじゃん。
あ、まあね、
絶対、あ、れいちゃんが話してる、誰か話さなきゃみたいな
そんな責任使命感を合わせてたの、
てか話していいんだって思える、あ、
その無音の部屋で、
そうそう、きっかけになるから、なんかそういうのがある、れいちゃんには。
でもさ、最近気づいたんですけど、人見知りしない人とか私みたいにガンガン言う人って、
うん、
いろんなことに気づいてないだけなんですよ
空気の、
そう、なんか知らないの、気にする
バカってことって
違います、あ、でもちょっとまああながち間違いではないかもしれないけど今みんなが耳を澄ませて無音の状態を維持してるってことに気づかないの、うん、みんな本当にただやることがあって何かで熱中してて無音な状態になっちゃってる、
そういうことか
だなとか、ちょっとそう考え方っていうのかな、何て言うんだろう、
多分、
ね、周り、頭の回り方がもう違うのかもしれない、
私みたいなのは逆に気にしすぎてる、
うん、
もう絶対に音を今立ててはいけないって思って生きてるからもう足音も超気にしてる、うん、家でもそうなの、お母さんがもう11時半ぐらいにもう寝転がってたら、うん、絶対に足音を立てまいと、もうすっごいゆっくり歩くんだけど、私のお姉ちゃんも多分レイちゃんタイプの人で、もうガンガン歩くし、なんならアニメ見ながら音立てながらなんか食べながら歩いてたりとか、電気平気でつけるし、
私も階段はね、2段なんていうの、両足飛びで上がったりするよ
なんでありえない、
あのトントントントンって片足ずつじゃなくて、
うん、
ドンドン、
怪獣怪獣
たまにやったりしますけど、
ね、ありえない
だからもう本当に多分、
うん、
脳が違うんだと思う、
ね、
松尾からしたらありえないってこと、
そう、ありえない、何を考えてるんだって思っちゃう
もうだから違うんですね、
うん、
人それぞれ、
そうだね、
あ、そうですよ。
ラジオネームたっかんまりが来ないさん、
今日もお疲れ様。じゃあ続いていっちゃいます。はい、神奈川県男性、ラジオネームゆずつくねさんからです。
はい、
最近大学でヨットモが増えてきて、電車やバスなどで一緒になり、おうみたいななることがあるんですが、
うん、
話題もなく絶望に気まずい空気感で、どうするべきかいつも迷ってしまいます、
ね、うん、
お二人はこんな状況でどうしたらいいと思いますか。ちなみにヨットモとは、街中などであったらよと軽く挨拶を交わすが、うん、それ以上の付き合いはないという程度の友達のこと。
うんうんうん、気まずいだろうな。
いないの大学に。
よってするような人もいない
確かに
私は1か100なんです。
あ、
すっごい、
うん、
ちゃんと会話ができる相手、またもう存在があるかないかも分かんないぐらいの相手のどっちかだから、うんうんうん、よっともはいないんですけど。
へー、
だって作っちゃうとさ、ほらこうやって気まずくなっちゃうじゃん。
うん、
それが嫌なの。
俺よっていうのめんどくさいから巻いたことあるよ。
あー、あ、見つけちゃった、気まず、逃げるっていうこと。ああ、同じ人かも。同じ部類の人間かもしれない。私もそうしちゃうかも。同じ車両にいても気づかないふりを全力でするか、
うん、
うわ、近づいてきたって思ったら気づかないふりして、スーっていなくなっちゃったりするかも。
よっともね。
よっと
も。私はね、
うん。
よ、プラス日常会話。全員。
ああ、確かに。
一回話せば、
ちゃんと話せるよね。
ちゃんと話せる。あんまよっともがいないかも、だから。
じゃあダメだ、この二人にはこれを聞いちゃダメだ。
二人ともよっともがいなかったね。
ね、いない。どうしたらいいんだろうね。でもなんか、要はあれでしょ？気まずくなんないようにするために、話題を提供できるような、あれになるか、
うん、
またもう話さないからでしょ。
うんうん、
その二択じゃない？
寝ればいいと。
ええ
、寝る。
どういうこと？だって電車で立ってたらどうすんの？
ああ
考えてなかったでしょ今。
いや電車でさ立ちながらでも寝れるじゃん。
いやでもどうすんの？それで起こしてきて、よって。
あ、え、起こしてくんの？
わかんない。 そ距離の近いお友だったらどうする？で、おうってなって、うん、あってなった後、気まずい気まずい気まずいみたいな。
あで、そしたらあっちも気まずいだろうから、あっちもから逃げてくよ。
逃げてくって言い方おかしい。変な距離の人いるよ。
いるんだ。
本当に挨拶程度のさ、うん、距離感だったらさ、うん、その後、あと13駅、どうしようみたいな。
そしたらもう次の駅で降りちゃうよ。
学校行くんだよ、これから一緒の授業で。
そしたら話すんじゃん、13駅。
もうれいちゃんはこれで話せちゃうタイプの人だから聞いても意味がない。
どうするって。
私は近づいてきたら逃げちゃうタイプです。
もう眼中に入れたら負けらしいです。
あのれいちゃん反応になれるんだったらあの話せばいいし、うん、あの無理そうだったら私みたいに気づいたらすぐ逃げましょう。
はい、ゆずつくねさん、
今日もお疲れ様。
そして続いて愛知県男性そばくんさんからです。
はい、
僕が勤めている会社の先輩は生まれも育ちも愛知県なのに最近さりげなく関西弁を使ってきます。それにすごく違和感を感じて会話の内容が全く入ってきません。どうすればいいですか。
めっちゃ嫌だ。何何意味わかんない。
あれじゃない、エセってことじゃない。
愛知なのに
何。ええ愛知って大阪でも遠くはないじゃん。
まあね、東京よりも近いけど間じゃん、東京と大阪。確かに
愛知って独特なさ、
うん、
関西でもない何かはあるけどでも強くはないよね。
たまにいない、なんか地方出身っていうのだけ知ってて関西弁使ってたから、ああ関西の方の子なんだって思って、うんうんうん、なんか地元聞くと長野だよとか関係ないところの
長野絶妙。
え違うじゃんっていう人いない。なんでだろうね。
大丈夫、1年もしたら使わなくなるから。
うん、あのちょっと我慢してあげましょう。
きっと1年したらちょっと恥ずかしくなって気づきます、
うん、とか、あの途中で本物が現れたりして身を引くタイプもいるので。
愛知なら本物もきっとすぐ来るよね。
うん、
待ってあげましょう。
はい、そのうち気づきます。
はい、そばくんさん、今日もお疲れ様。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。あっという間にエンディングです。そして今日ですね、うん、あの、収録がお誕生日近かったこともあって、ベルクさんがわざわざ来てくださって、このオレンジの花束と、
うん、
あとみかん詰め合わせセットを
いただきました。ねえ、すごいオレンジでいっぱい。めっちゃ綺麗。
みかん、夏のみかんってめっちゃ高級なんですよ。
う
ん、
そうなんだ。
わかります？みかんの旬は冬ですから、まあ、夏みかんとかもあるけどハウスみかんとかになるんです。でハウスみかんってなるとめっちゃいい、このパックに入ってる、わかります？温室みかん。
私の知ってるみかんの入り方じゃない。
これは
すごいオレンジ、
マーコット。
マーコット、すごい綺麗なオレンジだね。
すごい、なんかね、食べ比べセット
くる。すごいね。
これは
大きいオレンジ、
ネーブルオレンジ。
ネーブルオレンジ、かっこいい名前。
やば、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。
本当にオレンジでいっぱいだ。本当はベルクさんの袋もオレンジ。
今日は告知の写真はもうオレンジ
まみれ
ずくむで撮りたいと思いますので、ぜひツイッターもチェックしてみてください。
うん、はい。
番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
番組公式ツイッターアカウントはアットマーク相談アンダーバー TFM、 ぜひフォローしてハッシュタグのぎだんをつけてつぶやいてください。
この後アフタートークでオーディもありますので皆さん聞いてくださいね。それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46のセイミアレイと
松尾美恵でした。
また来週。
ベルクプレゼンツ
乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46セミアレイです。
松尾美恵です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だアフタートークの時間です。今これオーディを聞いてくださってると思うんですけど、オーディでは過去回を全部アーカイブ配信してるみたいで、
うん、
この番組もね1から全部聞けるみたいで、
すごい。今回は
すごくないですか。
71回、
もう71回なの。
全部聞けちゃう。
しかもね、なんかすごいね、すごい CM みたいになってるけど、本編では25分にカットされてるんですけど、
うん、
収録はね結構 4,50 分してるので、それがほぼ全部オーディでは聞けるので、
うん、
フル尺で
ね。
そうだよね、カットされたらいいやとか思ってるけどさ。オーディでは聞かれちゃってるもん
ね。やだね。
多少は
あまりにも下手くそなところが勝つ。
へえ、すごいですね。
だからすっごい暇だったら、
うん、東京 FM の番組を全部、ほぼ全部、え、もうじゃあ丸一日潰せるじゃないですか、暇でも。
一日どころじゃなくない？じゃあ夏休み全部
夏の予定があんまない人は、
うん、あのぜひお暇な方は
全部聞いてみてください。移動中、
あ、そう、
移動中もそうね。
私結構聞くかも、移動中ラジオ。
あ、私も最近なんかラジオって移動中めっちゃいいじゃんと思って、なんか通信も取らないから固まらない、うん、そうそうそう、動画とかってさ、新幹線とかで見てるとさ、カクカクカクカクするし、ね、画質も悪くなるけど。
あと寝るとき、
寝るとき聞くの？
寝る前に流してる。
へー、
寝る前にっていうか、なんかあの携帯のさ、アラームの設定でタイマーか、
あー、あるね、
再生停止みたいなのがあるから、それを40分ぐらいにして、
うん、
でラジオ再生して流しっぱで、気づいたら寝てるし携帯も落ちてるみたいな。
どういうジャンル聞くの？
何聞いてるの？でも日によります。全然もオールナイトニッポンをすごい好きなの聞いてたり、あとハライチさん、ハライチのターンを、うんうん、がよく家でお母さんも好きで流れてるから、
芸人さんなの、
そう、聞いてたりとか、あと YouTube でラジオしてる方とかもいて、聞いたりする。
夜寝る前ってさ、どういうさ、うん、やっぱなんかじっくりなさテンションのじゃないと寝れないじゃん。
全然寝れちゃう。
全然脱ぎなの、うわーってなってる感じでも、
なんかそう、音だけ聞いてるから、うん、なんかね、結局眠れちゃう。まあ疲れ具合にもよるけど、全然なんか、あ、もうタイマー1時間ぐらいにしてんのに全部聞き終わっちゃったりとかもするけど、したらまたなんかもっとラジオ長いのとかもあるから聞いたりとか、なんか時間無駄にしてない感があるじゃん。
まあね、
眠れるまでの時間ってさ、うんうんうん、私はすごく無駄な時間だと思うの。
すごい、じゃあ24時間フル活用してるじゃん。
そう、なんか絶対無駄な時間作りたくないから。だから
すごいね、
弾いてる。
ラジオ愛語るじゃんってね。こんなラジオヘビーリスナーだと思いますし、知らなかった。
多分何もしてないのが嫌いすぎて。
へえ、でもラジオ聞いてるってなんか QOL 上がってる気がする。ラジオ聞いてる人ってミュージカル見るのが趣味ですっていうぐらい、
うん、
なんて言ったらいいんですか。なんか結構上級な感じがするんですよ。
だいぶ規模違うけど。
わかりませんか、コアな感じがある。だからこの前、そう、新幹線で移動中ラジオ聞いてる自分にちょっと酔った、
うん、何それ。
そう、いいじゃん、
よかったですそれは。
まあなんでね、皆さんもね、移動中、ライブに来る移動中とか、
結構
ね、確かに遠くまで来てくださる方もいるじゃないですか、うん、とかライブ前の席に着いちゃって、あ、1時間もあんじゃんと、
あ、ね、あの時間絶対に暇だよね。
私たち裏でその大きなカメラが会場に1個あるんですよ、その会場全体を見渡せる、うん、でそれで映ってて、ファンの皆さんが席についてきたなとか、
結構早いよね。
1時間前で私たちまだやばい、メイク終わってないって時なのに、うん、もう座ってるよっていう。
そう、絶対暇だと思うから、うん、あのぜひ聞いてください。
ぜひ乃木談聞いてモチベ高めて、でそれで聞いてた子が来たじゃんっていう感じのね。そうそうそう、
よかったら隣の席の方にも。
そう、紹介してください。
イヤホン共有しちゃって。やってみてください。
はい、
番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46の生命レイト、
松尾美恵でした。
バイバイ。オーディ。